新平家物語連続講義第99回道の奥の巻起源と木なる日鳥籠嫌い吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は佐藤継信忠信兄弟が義経が白川の関を越えたことを知って母に報告した場面をお送りしました。正月3日、義経たちは平泉を目指して旅を続けていました。現在の福島市にある伏瀬尾神の河原を越えるとき、義経が馬の背から覗くと辺りを流れる野川の水が真っ青に見えました。これが有名な忍の里の文字刷りです。大昔からこの地に伝わる藍染めによるものでした。ちなみに文字刷りについては乱れた模様が忍草に似ていたという説と、模様のある石の上に布を当てて忍草などの葉や茎を刷り込んで緑色に染めた技法であるという説もありますが、吉川英治は前者の説を取っているようです。ともかくこの忍の里こそ松尾芭蕉が奥の細道の旅で訪れて早苗とる手元や昔忍刷りという句を残した場所であり、さらに古くは河原の左大臣源徹が道の句の忍文字刷り垂れゆえに乱れ染めにし我ならなくにという百人衆にも入っている歌に歌った忍文字刷りの布を散した場所でした。さて忍山の裾を離れてしばらくすると、義経一行の前に2機の武士が現れます。彼らは鯖戸の佐藤庄司の御家の子である佐藤継信忠信兄弟でした。彼らは義経を自分の家へと案内します。そこで義経は一人の尼と対面します。この尼は義朝の恋人であった人物で佐藤兄弟の母でした。尼は義経を見てまるで亡き義朝に会っているようだと述べます。そしてこの後尼は義経に対して一つの申し出をします。それでは本文を見ていきます。夕ともる頃、尼に導かれて彼は硫黄寺の御堂にこもった。寺は庄司が建立したものである。薬師如来の両脇に佐藤庄司の位牌と様の神義朝の位牌が供養されていた。半夜を尼と二人で図供し御明かしを守って孵化した。尼は美しい人に似ず豪気な佐賀と見え、
我が子二人のうち一人をどうか従者のうちにお召し連れ賜りませと言い出した。兄は家の僧侶でもあり、折より大酒を過ごし荒家の立ちゆえ、おそば使いには尼が心配になりまする。けれど弟の忠信は温和な子ゆえ、何かの御用には足るかと思われます。忠信をお連れ遊ばし、下水の中の御用でもお言いつけくださいまし。
がそれは忠信の望みでもなかろうに。
いえいえ、ゆうべもよすがら母の私へ御曹司に随人をお願いして食べと、二人が二人ともたっての望みなので。
が庄司の尼殿、九郎は否みかねたがやっと言った。わしはまだ格のごときさすらいの子、父の命日をさえ愉快と忘れるほどなうつけ者でもある。人となるまで待ってほしい。
ご無理もない。
尼はうなずいた。
いつなと時節の時に召したまわれば。
お、時が来たら。あくる日からはこの家の正月である。旅を一日延ばして九郎と吉次一家の同勢は庄司の太刀に投入した。腹いっぱい初春の大振る舞いを受けて旅のうさを一度に晴らした。平泉の吉次は庄司の太刀にも幾度か泊まったことがある。尼が去年の夏頃からすでに九郎の消息を知っていたのはおそらく吉次から聞いていたことに違いない。5日の朝、九郎はここを立った。尼が別れを惜しんだのは言うまでもない。継信、忠信の兄弟は飯坂の突名の私まで送ってきた。恐ろしく深いすり上川の断崖を明け綱の籠渡しで対岸へ渡ってゆく。九郎は籠の中から兄弟の姿を振り向いていた。わけで忠信という口数の少ない弟のしょんぼりと立ち残っている姿がなぜともなく いつまでも瞳の底に残った。さて、義経の旅は続きました。2月の末から3月の初めの頃、義経は平泉へと到達します。目に映る寺院聚楽の素晴らしさに義経は目をいられながら、まずは吉次の家を目指しました。秀平将軍の太刀をはじめとして、まさに金色の都と言ってもよい、その繁栄ぶりを眺めながら、ようやく吉次の家にたどり着きます。吉次の太刀では扉を開き、吉次自らが出迎えていました。いくつもの門をくぐり、長い廊を行き、贅沢の限りを尽くした家の様子が目に入ります。途中、義経はかつて自分が身を隠した君立川の白拍子町の家にいた姉妹が今はここにいることも知りました。ようやく腰を下ろして一息ついた義経です。それでは再び本文を見ていきます。凌之助は初めて口を聞いた。
いや、驚いたものですな。吉次の家がこれほどでは、そも秀平将軍のキャラ御所、柳の御所などは一体どれほど善備を凝らしていることでしょう。
凌之助の田舎者らしい道目を九郎は固い久保に聞いていた。
およそはほどほどなものであろうよ。たかが数年前までは大宇の一領主藤原秀平ではないか。清平からとても百年には満たぬ丈夫
が、部門の結構といい、まちまちの儲けといい、さすがは平家の花粉にもつかぬ奇遇の大きさ。いやもう、こんな奥の地にかかる都があろうとは。
凌之助は腰が抜けたそうな。
まったく抜けるほど一興させられました。
さてさて、武蔵の武士はキリギリスほどな目しか持たぬの。九郎は15歳まで鞍馬一山に封じられてはいたが、それでも目は十方を眺めることを許されていたぞ。これくらいな天地、これくらいな文物はなお日本にはいくらもあるはず。
牢屋かな女たちがもう引いて入ってきた。九郎と凌之助を湯殿へ導き、衣服、かぶり物から、川旅や懐紙まで、新しいのをそこへ置いた。すると翌後、九郎の前に一人が兄弟を備え、一人が後ろへ立って、
おぐしを、
と促した。見ると、それはさっき牢で見かけた白拍子の姉妹であった。
林道様も随分ご成人遊ばしましたこと。
九郎の耳のあたりで妹の方が小声で言った。九郎も、何か問おうとした。道の杭はいつ来たのか。また、堀川の鼓作り、磯野大丈の娘の静香はどうしているか。しかし、口へは出ない間に、もう湯殿の袖部屋の陰に、大勢の家人が迎えに来ていた。そして、どうぞ、と呼従して、以前の牢台へ導いていく。吉次が待ち受けていた。九郎を上の座に生じ、改まって、一別以来の挨拶。それから、
まずご安着のお祝いを、
と共演に移る。その贅美なことは言葉に耐える。凌之助がいちいち目を丸くしたのも無理ではない。白い飯とか白い酒などは、幼少から幾度味わったか記憶しているほどな彼だった。いや、彼くらいな若い層の武蔵の武士は皆そうだった。平時の敗戦以後、どの家も土地や収入を切り詰められ、文字通りな臥薪嘗胆を嫌おうなくやってきたので、年配以上のものでなければ贅沢はもちろん都ぶりなど知らなかったものである。 さて、このあと義経と吉次は語り合います。義経が武蔵の浅草寺で吉次の元から離れて武蔵の1年余りも漂泊していたことなどについて話した後、吉次は明日にでも秀平へと挨拶に行こうと提案します。そう、いよいよ義経と秀平の対面の時が近づいていますが、続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。